説教、救いとは何か、石橋秀夫牧師です。
大公説の第二手術礼拝を迎えました。ろうそくが2本立っています。闇の中に2つのろうそくが立っているということになります。光は1つでありますが、2つのろうそくの光として大公説の第二手術礼拝、守られるわけでありますが、このことから今日の御言葉と関係しながらメッセージが響いてくるように思います。救いとは何かということについて、考えていくときに、私たちはそこでやはり私たちを包む闇を知ることなしには救いがわからないと言えるのではないかと思うわけであります。電気の光で明るいわけでありますが、ろうそくの光は闇の中に光る光を指し示します。そういった面では今日のヨブのこのヨブ記の22章を通して人間を包む深い闇について学びたいのであります。ヨブとエルファズ、この友人との論争の第3ラウンドに入っていくわけであります。ヨブ記をずっと学んできたわけでありますが、大変息苦しい感じをしながらもヨブを包む闇について学んできたわけであります。底知れぬ闇の中にヨブは落とされて苦しんでいる、そういうヨブの姿であります。この闇は、ヨブを見つめる者が誰もが闇の中にいるヨブを知ることができますし、ヨブもまた自分は闇の中にいるということにおいて苦しんでいるわけであります。これに対してエルファズはどういう立場にあるか、この世的には光の中に生きている、勝ち組負け組ということで言うならば勝ち組の中にいる、知恵の教師として指導者として人々の尊敬を集めている、それがエルファズであります。しかしエルファズを闇が包んでいる。今日の聖書の箇所からエルファズも人々もエルファズが闇の中にいるとは誰も思わない、認識がない。しかしエルファズは闇の中にいる、深い闇の中にいる、底知れぬ闇の中にいる。そしてその闇が何であるか、もうそれは罪と言っていいわけでありますが、人間の罪と言っていいわけでありますが、その罪に覆われていながらそのことに気づかない、そこにエルファズの深刻さがあるわけであります。一方は闇を思い知っている、今苦しんでいる、一方は光の側にあって光の中にあると思って神の側にいると思ってヨブを見下し、ヨブの今の苦しみは神様から裁かれてるんだと非常に激しい言葉でヨブを責める、その言葉が今日の22章で示されてくるわけであります。ヨブは友人であります。友人であるヨブを自分の正しさということにおいてこれほどまでに 激しく中断するのかと思えるような、エルファズの言葉が示されてくるわけであります。エルファズは感情的になっています。エルファズは王法の思想によってヨブに語りました。もう何度も触れてきているところでありますが、正しいものは神様は正しいものを報いてくださり、悪しきものを裁かれる、これが王法の思想であります。また同時に長い先祖から積み重ねられた知識知恵として、当時の知識人の中心にあった考え方であります。この王法の思想についてヨブは激しく批判するわけであります。王法の思想で世界を捉えることができるか、説明できるか、本当に正しいものが報いられて悪しきものが罰せられているか、現実の世界はどうだ、悪しきものが声太ってるではないか、繁栄してるではないか、悪しきものが災害を得て平安のうちに死んでいる、子孫も繁栄している。王法の思想では社会のことを説明しきれないのではないかとヨブは語ったわけであります。それに対してエルファズは怒り感情的になってヨブを責めまくる、してもいない罪を重ねてヨブを責めまくる、糾弾する、そのエルファズの言葉が示されてくるわけであります。4節を見ていただきますと、あなたが神を恐れ敬っているのに、神があなたを責め、あなたの裁きの座に引き出されるだろうか、という言葉が示されています。今ヨブは激しい痛み苦しみ、捨てられたようなもの、捨てられたもののような姿を晒しているわけであります。愛するものを次々失い、財産を失い、病に侵されて、出来物で追われて、ゴミ捨て場の灰の上に伏している。それは神がヨブを裁いておられるのだ。王法の思想で言えば、神の前に罪を犯したからこの世に裁かれているのだとヨブを責めまくるエルファズの言葉が示されていくわけであります。4節で、あなたが神を恐れ敬っているのに、神があなたを責めるだろうか。このことによってヨブの信仰もエルファズは否定しているわけであります。ヨブは神を深く信じています。自分のこの苦しみも神が与えたものだと受け止めています。神を深く信じている。しかし一方、これほどの苦しみを味わわなければならない。これも神の技だということにおいて、ヨブは苦しみのあまり神から離れたいと思っている。そういうヨブの姿を学んできたわけであります。一方では神を深く信じている、一方では苦しみのあまり神から離れたいと思っている。この信仰の苦しみの中にヨブはいるわけであります。神から逃げたいと思う矛盾した思いがヨブの中にあります。ヨブは深い神との人格的な関係の中で生きてきたわけであります。この神との人格的な関係の中で苦しむヨブの姿、 それは神を信じているがゆえに苦しんでいるヨブ、このヨブの信仰をエルハズは否定するわけであります。王法の思想から言えば、今ヨブがこのような痛みの中にあるのは神様から裁かれているんだと語ることにおいて、ヨブの信仰も捨て去っている、そのような厳しい言葉がヨブに浴びせかけられていくわけであります。五節から見ていきますと、あなたは甚だしく悪を行い、限りもなく不正を行ったではないか。あなたは兄弟から質草を取って何も与えず、すでに裸の人からなお着物を剥ぎ取った。乾き果てた人に水を与えず、飢えた人に食べ物を拒んだ。腕力を振るう者が土地を若者とし、もてはやされている者がそこに住む。あなたはやもめに何も与えずに追い払い、みなしごの腕を折った。神様から裁かれているわけですから、悪が裁かれているわけですから、エルファズはこのようにヨブがしてもいない悪しき技を想像してヨブを責めていく、その言葉がここに示されます。ヨブは無慈悲な存在、弱いものを踏みつける存在、孤児の憐れみを求める手を打ち砕く、そのような存在としてエルファズから裁かれています。ヨブの痛みはこれはしてもいないことでありますから、それほどの痛みとはならない。しかし神の言葉に違反しているとその信仰が責められることほどヨブにとって大きな痛みはありません。神を深く信じていたからであります。今挙げられた悪の数々、それは同時にヨブがその中心において大事にしている神の言葉を踏みにじっている、当時の信仰者たちが中心に据えていた律法を踏みにじっていると言ってヨブを激しく責めるわけであります。ここに挙げられた悪の数々は旧約聖書の出エジプト記の神様の教え、律法の中心でありますが、これに違反すると責められているわけであります。出エジプト記見ていただきたいと思います。22章を見ていただきたいと思います。出エジプト記22章、21節22節、そして25節26節、これがエルファズが挙げた悪、それは律法違反、この御言葉の違反として示されてくるわけであります。21節、旧約聖書の131ページであります。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたの妻や妻は家父となり、子供たちは子供となる。25節を見ていきますと、もし隣人の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜならそれは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は 何にくるくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は憐み深いからである。このような、御言葉が示されるわけであります。イスラエルは宗教共同体でありますから、このような神様の言葉が中心にあって、その秩序が保たれていったわけであります。このような神の言葉に違反する不信仰なものとして、ヨブに対する厳しい裁きの言葉がエルファズから語られていくわけであります。友人をこれほどまでに攻撃し、批判し、糾弾するのかと思えるような激しい言葉が投げかけられているわけであります。12節14節を見ていただきますと、これはエルファズの言葉として語られますが、ヨブ、エルファズとも神様をこのように信じている言葉が示されています。12節、あなたは言う、神がいますのは高い天の上で、見よ、あなたのように高い星の群れの頭なのだ。だからあなたは言う、神が何をしておられるのか、濃霧の向こうから裁くことができようか。雲に遮られて見ることもできず、天の丸天井を行き来されるだけと、このように語られてくるわけであります。ヨブが王法の思想を批判いたしました。それをエルファズは真正面に受け止めて、エルファズは神を否定している、この世の世界のことが何も見えないと言っている、神への不信仰だと厳しく語られている言葉でありますが、最初の12節、神がいますのは高い天の上で、見よ、あなたのように高い星の群れの頭なのだと、神様がどういうお方であるかということについて語られているこの言葉、これはヨブもエルファズも受け止めている神をこういう神だと信じているわけであります。自分たちの信ずる神は高い天の上に存在しておられる、たくさんの星の群れがある、その頭として存在しておられると信じていたわけであります。エルファズもヨブも同じように信じているわけでありますが、受け止め方は全く違います。ヨブははるかに高くいます神を求め続けているわけであります。自分の激しい痛みの中で神に祈り叫び続けている、それがヨブであります。エルファズは反対であります。はるか高き神を王法の思想の枠の中に所有する、神を所有する、エルファズが真理だと言って語る言葉、それは自分のうちに神を所有して語る、激しくヨブを裁く、神が裁くがごとくヨブは裁くわけであります。ヨブは悪がはびこり、悪を行う者が声太っている、全能者に何ができる、神は無力だという悪しき者たち、彼らは富を重ねて安らかに死んでいって、子孫も増えている、本当に正しいものが報われ、悪しき者が裁かれるの、神様から裁かれているのか、現実の世界はそうではないじゃないか ヨブは王法の思想を否定してきたわけであります。しかしあるところで踏みとどまるわけであります。これ以上それを追求し続けたら、ついには高きにいます神をも批判することになる。その限界のところでヨブは踏みとどまるわけであります。神の領域までヨブは踏み込まない。神の領域までは踏み込まない。どこまでも神と自分との間には限界がある。それを超えることはしない。したがって今自分が苦しんでいることに対して激しい怒りやまた問いがあったとしても、問いながらも高きにいます神をどこまでも求め続ける、苦しみながらも求め続けるヨブの姿を学んできたわけであります。それに対してエリファズの語る言葉は、自分は控えのうちにある、いや自分たちの思想の中に神がいてくださる、だから正しいと徹底的にヨブを批判するわけであります。私たちの社会における混乱や争いがどこから来るのかということを考えさせられます。自分たちは正しい、自分の中に神があると絶対することによって人を裁き、またさまざまな争いが起こって世界が苦しんでいる、そういう状況の中でエリファズの言葉はどういう言葉になっていくのか。結局は神がうちにあると言いながら、サタンの価値観の中に取り込まれているというエルファズの問題が明らかになっていくわけであります。21節を見ていきますと、神に従い神と和解しなさい、そうすればあなたは幸せになるだろうと語られています。いつもたびたび引用いたしますが、言語学者のセルムスの訳でこの部分を見ていきますと、こんなふうに訳しています。神と和合し平和を保てならば収穫は多いというふうに訳しています。このように見ていきますと、あのサタンの言葉と同じではないかと思うわけであります。神と和解したら収穫は多い、神を信じたらこんなに収穫が多くて止めるものになるという価値観の中で語っている言葉であります。ヨブ記の一章のところで、利益もないのに神を敬うでしょうかとサタンの叫びが天井で広がるわけであります。ヨブは苦しみます。次々に網が仕掛けられて深い苦悩の闇の中に落ちていきます。サタンの利益もないのに神を敬うでしょうかというこの後、ヨブは愛する者を失い、財産を失い、病に苦しみのたおしまっているヨブの姿を私たちは学んできたわけであります。エルファズははるかに高くにいます神を自分のうちに所有して、いつの間にか神が語る言葉を、裁きの言葉を神が語るようにヨブに浴びせかけ、ヨブを裁き去っている。そしてそこでの価値観は結局はサタンの叫びと似ている、サタンの価値観の中に取り込まれている。エルファスの姿が明らかにされているわけであります。闇の中にいるにもかかわらず、自分は控えのうちに生きているという エルファズの自負心、また重大な神への罪を犯してにもかかわらず、そのことを理解することができない今闇に包まれているヨブよりも、闇の中にいるにもかかわらずその闇に対する認識がない、自分の本当の姿を知ることがない、エルファズの方がはるかに深刻な深い闇の中にあると言っていいわけであります。人間を覆う闇の深刻さの一つがエルファズによって示されてくるわけであります。もう一つの闇、それは今ヨブを覆っている闇であります。実節を見ていきますと、だからこそあなたの周りには至るところに罠があり、突然の恐れにあなたは怯える、また暗黒に包まれ何も見えず、洪水があなたを覆っているので、あなたは言う、神がいますのは高い天の上で、見よ、あなたに高い星の群れの頭なのだと、このように語られてくるわけでありますが、この10節11節でヨブに対してさまざまな罠が張り巡らされて、突然に大きな悲しみや痛みが覆いかぶさってきて、ヨブは恐れ怯える生活をしていくわけであります。暗黒に包まれて何も見えない、洪水が押し寄せてきて、もう全てを奪って洪水の中で溺れてしまっている、そして何も見えない、そういう恐れの中に、その闇の中にヨブはまさに包まれているわけであります。私も人生の中でしばしばこのような闇の中に打ちのめされるということがあるわけであります。ヨブによって示されるもう一つの闇がここに記されていくわけであります。そしてこの二つの闇を見つめながら、24節と25節が闇の中に光る神様の御業として示されてくるわけであります。24節、黄金を塵の中に、オフィルの金を川床に置くがよい。全能者こそがあなたの黄金、あなたにとって最高の銀となる、まあ、何とありますが銀となると読みたいと思います。この24節と25節は不思議な言葉であります。なぜならばつながりがないからであります。23節までの言葉は26節につながってまいります。学者たちは24節25節がなぜここに入ったのか一生懸命研究するわけであります。研究してもわからない、なぜこの2節がここに入ったのかわからないと頭を抱える、それがこの24節25節の言葉であります。しかし今闇の中に光る2つのろうそくを見つめながら、まさにこの闇の中に光る光が何であるか、クリスマスの喜びと救いは何であるかということが、この24節25節によって大きなメッセージとして響いているように思うわけであります。二つの光、エルファズを覆う闇、ヨブを覆う闇、そこに光が注がれていく、そしてその闇から救われるということがこの24節25節から示されているように思うわけであります。エルファズは 金、銀、たくさん持っている豊かなもの、知識人、人々から尊敬される知恵の教師、この世で光り輝いている。しかし実際にエルハズを包む闇の深さを私たちは学んできたわけであります。もう自分が今光だと思っているそれを捨てなさい、自分が今支えであると思っているものを捨てなさい、金鉱石を捨てなさい、地の中に捨てなさい、まあ、オフィルというのは金を産出する地方でありますが、その谷川の玉石に混ぜなさい、捨てなさい、そうしたらそこに新しい神様からの力が与えられる。全能者が君の秘蔵の黄金、輝く銀となってくださると、エルハズの住む闇の中に神の救いの技が示されるわけであります。と同時に、ヨブは全てを今失っています。今まで持てるもの、金銀金鉱石全てが奪われ、愛するものも奪われてしまった、何もないという闇の中に苦しみもだえているわけであります。しかしそのヨブに光が注がれる、神からの光が注がれて、ヨブも君の秘蔵の黄金、輝く銀になってくださる。全能者が君の秘蔵の黄金、輝く銀になってくださる。このように全能者を私のうちに受け止めることができたら、ヨブはもう全てを持つものになると言っていいわけであります。まさに私のクリスマス、クリスマスの出来事はこのように、全能者が秘蔵の黄金、輝く銀として私たちの中に入ってきてくださる、その喜びがクリスマスに伝えられるわけであります。全能なる神と一つであるお方が、主イエス・キリストが十字架と復活の光によって深刻な闇の中にある者たちの中に入ってきてくださって、私たちを内側からその光で照らし、闇から救い上げてくださる、それがクリスマスの出来事として私たちに示されてくるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、大降雪第二シーズン、二つのろうそくの光を見つめながら、この光によってもたらされる救いの御業を学ぶことが許され感謝いたします。ヨブの深い闇、エリファズの深い闇、その闇の深刻さを私たちは聖書から示されます。闇を深く知るものとなさしめてください。私たちがどこから救われたのかということを深く心に留めることができますように、そして救いの喜びを高らかに賛美する礼拝者の群れとして私たちを立ててください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。